もしもし。
あ、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。
はい。
結婚してます？
はい、主人がちょうど60歳です。
同い年ですか？
はい。
で、お子さんはどうですか？
息子が34歳です。
はい。
嫁さんは33歳です。
はい。
一応、私たちは2人で住んでます。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談でしょう。
あの、息子の孫が小学校2年生なんですけれども、
はい、
3ヶ月前に、
はい、
派手で学校を休みしてから不登校になっております。
はい、3ヶ月間ずっと学校に行かないの？
そうなんです。一応2ヶ月前の遠足の話を先生に聞いてからは1回遠足に行ったんですけれども、
その
後はまた家に行って学校に行ってないんです。
はいはいはい。
それで兄弟が5歳の妹と、
はい、5歳の妹さん、はい、
はい、1歳半の妹がおります。
はいはい。
で、息子が言うのには、うん、初めての子供でちょっと甘やかしすぎたと言ってました。
うーん。
上の子がお母さんをまだ欲しがってた時にもう下の子供が生まれて、
うん、
ちょっと寂しかったのか、それからうちに遊びに来た時には2年になったら行くんじゃないかなって軽く考えてたんですけど、
うん、
2年になってでもずっと続いてるんですよね。
あの、非常に一般的な話をすると、
はい、
子供にとって下に子供ができる、この場合には妹ですよね。
はい、
これはもう大事件なわけですよ。今までは親が自分一人のものだったわけでしょ。は
いはい、そうなんです。
ところが一人じゃなくて、
はい、
親の愛を失ってるわけではないんですけれども、
はい、
子供の目から見ると、
はい、
これはものすごい事件なんですよね。
はい。
だから不登校になるというのにはいろいろ条件もあるでしょうけれども、この息子さんの夫婦関係はどうなんですか？
息子の夫婦関係はいいみたいなんですけど。
あ、そうですか。それはいいですね。はい、下に子供ができて、
はい、
しかもその家がお父さんとお母さんがあんまりいい関係でないっていうと、
はい、
小さな子供が成長する機会がないですから、
はい、
こういう不登校その他いろんな問題が起こすことが多いんですけれども、
はい、
34歳の息子さんと奥さんとの関係は非常にいいということですね。
はい、非常にいいみたいなんですけど。
うん。
で、私たちがちょっと用があって行った時もお菓子とかちょっとおやつを持ってきて頑張るんだよっていう感じでハイタッチをして帰るときに、頑張るっていう言葉が何を頑張ればいいのって、その2年生の子供から帰ってきてびっくりしたんですよね。
だから小学校の2年生の子供がね、
はい、
なんか頑張ってやったときに、
はい、
よく頑張ったらねって褒めてあげると、これは非常に効果があると思うんですけれども、
はい、はいはい、
頑張ってねと言われて、
はい、
そのお孫さんからすれば、
はい、
まさに今の何を頑張っていいか分かんないっていうのはお孫さんの本音じゃないですかね。
あ、そうですね。
ただ頑張ってねっていう言葉はストレスになるんですよね、励ましの言うよりもね。
はいはいはい、そうですね。それとあと2ヶ月後にですね、お嫁さんが育休が終わって仕事に行くんですよね。
ええ、
そうした場合2年生の子が1人自宅にいることになると、
ええ、
私たちが車で5分ぐらいのところなんですけど、
うん、
昼食とか作ってあげた方がいいのか、もうほっといた方がいいのか、祖母としてどのように対処したらいいもんでしょうかと思いまして。
わかりました。今日はあの幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、
この相談は息子さんから受けたんですか？
は い、一応息子と嫁とかが孫が来てない時に主人と私とみんなで話はしました、
う
ん、はい、
そして結論はどうなりました、はい、
今進行形なんですけど、はい、息子たちがこの間も来た時には、はい、孫の周りのおもちゃをだいたい片付けて、生活態度も夜は早く寝て朝みんなで起きてっていう、
いいことですね、
食事を一緒に食べてっていう感じで、生活態度からよくしようとしてるみたいなんですよね。
それは息子さんから話した？お嫁さんですか？
一緒に息子と嫁二人です。
いい夫婦なんです。それ今お話聞いてると、
はい、ありがとうございます、
ね、そう思います。それでね、まず、はい、男の子がいて下が女の子二人で、はい、5歳ですよね。お兄ちゃん女の子にやられちゃう場合もあるんです。口が達者で5歳だと、
はい、あ、そうなんです。
そうでしょ、強いですよ、はい、本当に、はい、だそれを見た時に、はい、お兄ちゃん自身が自分でどうしていいか分からないんですよね。
はい、はい、そうなんですね。
そうなんです。そしてね、お兄ちゃん結構頑張っています、はい、なぜかというと、
はい、
さっきあなたも何を頑張ればいいの、賢いですよね、はい、本人頑張ってるんですよ。で、はい、その子供もね、頑張ってるって意味が違うんです、はい、大人と子供にとっては、はい、頑張ってるは何かを耐え忍ぶと思ってないです、
はい、
ただ思うようにいかないなってことを知ってますけど、それを頑張りになってしまうと、はい、何が頑張るのかな、まだあるのかなと思ってしまうんです、
はい、
いい子だねとか、お兄ちゃん可愛いねとかね、とにかく何と言うから触れる言葉だけなんです、お兄ちゃんには。
はいはい。
で、学校に行っても言わないことなんです。
はい。
そうするとね、おばあちゃんね、はい、これはね、
はい、
息子さんとお嫁さんが生活体験を乗ってる、厳しいんじゃないかと思うの、息子さんたち、多分。しっかりして、はい、それが今来てるんです、これ。だから、ある意味のお兄ちゃん、怯えるって極端でしょうかね。引っ込み思案だし。
あ、そうですね。
で、5歳の長女にやられちゃう。
はい、そうですね。
そうするとね、はい、そのおもちゃっていうのは、はい、どのおもちゃを持ってきたの、あなたの家に。
机の周りとかあったものを5袋ぐらい全部、生活ちょっと時間をいろいろ決めたりとか。
ゲームじゃなくっておもちゃですか、何ですか、ゲーム。
はい、おもちゃです。あの、ね、ボールとか。
おもちゃは いろいろ、はい、あって困ることないんですよ。おもちゃは全部自分が主体になるんです。自分が遊べ考えなければ遊べないんです。
はい。
で、そのおもちゃを小学校2年の子と、それ5歳のお嬢さん、はい、どちらがおもちゃ多いですか、はい。
あの、女の子ののもあります。
いや、
どっちも。
それをあなた見てください。これはね、はい、お兄ちゃんはおもちゃを多くしとくんです。で、家に少しお兄ちゃんを置いとくんです。
はい、
そして、
はいはい、
そのおもちゃの主導権がお兄ちゃんに持っていくんです。
ああ、はい。
そこでもう一つ自分の居場所があるんです、お兄ちゃんの。でも、はい、お兄ちゃんも5歳の子もみんな同じに持ってかれたら、はい、お兄ちゃん、日頃でも5歳の子にやられてるんですよ。
ああ、そうですね。
僕という、その小学校2年の力がない。もっと言うと、はい、不登校の子っていうのは自分の居場所がないんです。
ああ、はい、ですね。
そして、厳しすぎるんですね。
はい。
今一番危険なのは、おもちゃは元に返してあげてほしいなと思うんですよね。
ああ、はい、はい。
ゲームじゃないでしょ？
はい、うん。ゲームは取り上げてるみたいです、ゲームも。
この息子さんとお嫁さん、すごく立派なこと言ってるんです。だけど、はい、それを小学校の子に、おもちゃも全部持ってって、はい、目の前ですからね、持って帰るのは。
はい。はい。
きついですよ。自分の心の触れたものを全部持って帰ってしまうんですよ。
はい。
おもちゃは自分にとっては分身ですから。
はい。そうですね。
だから、絵に描いたような理想のことやっても、不登校になったならば、寂しいってことです、答えは。
あ、寂しい。
はい、寂しい。僕を構ってほしい。はい、僕の居場所がない。
はい。
で、これでまた学校行ったら、もっとおもちゃもなくなっちゃいますよね。
はい。
理由がないですよね。はい、不登校になること、いろんなパターンがあるんです。例えば、はい、お父さんとお母さんが仲悪いときは不登校になります。
はい。
僕がいなくなったら、学校に行ってる間に、家で何が起きるか分からないから。
ああ、はい、はい。
常に不登校って不安な状態の子ですよ。
あ、はい、はい。
それなのに、お母さんがまた行きますね、仕事で。そしておもちゃ全部持ってかれてますね。
はい。
彼何もないじゃないですか、うちの中に。
はい。
男の子の場合の一番効果はお風呂なんですね。
あ、お風呂。
ええ。はい。で、お兄ちゃんいるから助かるわって、ありがとうって。お母さんはお兄ちゃんに何をすればいいのかなって、お兄ちゃんいるから妹なんとかなんとかはね、二、はい、人はねこうなのよって、
はいはい、
お母さんのもう助けだわって言うんですね。で、お兄ちゃんどうって聞くと、
はい、
頭を洗ってる時と、
はい、
体をお母さんの手で洗ってもらった時は喋れます。本当は嫌、はい、だなとか、
はいはい、
そうすると説教しないんです。嫌だなって自分の弱さを出すことによって子供は強くなるんです、 だから親子のコミュニケーションっていうのは聞いたことが悪い言葉、はい、時には書いていいんです。
はい、
大人がとってえ怖いなって言葉を言いますね。それはお母さんしか喋れないから、はい、
ですね。
そうです、はい、そういうものが今ないんじゃないかと思うんですね。
あ、はい、
その代表がおもちゃです。おもちゃを絶対に今やっちゃいけない、はい、それからですね、よく大人がやるんですけどね、親がね、
はい、
その子の好きなもの、はい、絵本でも何でも、はい、漫画でも何でもいいです、
はいはい、
子供が言うことを聞かないときその場で捨てる親がいいんですね。捨てちゃう、
はい、
子供ってすごいショックなんですよ、
はい、
心というのはそこにあるんです。おもちゃは心が入ってるんです、
はい、
その心を全部持ってかれてしまったら彼の居場所はないんです。わかります？
そうですね、はい、わかります。
そしたら息子さんに言っておもちゃは返してあげてもいいんじゃないかしらね。
あ、そうですね、
うん、はい、その時に、はい、はい、返すじゃなくて何々が会いたいって言ってるよって、今学校行ってないんだってとか、会話です。とにかく、
はい、
男の子も聞いてます。そうすると、あ、そうか、僕が学校行かないからお父さんおもちゃしてしまったけども、はい、でも会いたいよって言ってるおもちゃが、はい、また来ますと、はい、彼はまたそのおもちゃを話せるの嫌でしょ、
はい、
何か変わるはず、ね、きっと何か変わります、
はい、
行けと言わないでね、
はい、
ただね、本当に歯がゆいんです、おばあちゃまだから、
はいはい、
例えば食事とか指しゃべりとか、はい、全部出るんです、はい、子供はそういうことすぐ分かるんですけども、ね、ただ今言葉と状況だけですから、はい、ぜひですね、はい、この子どうしてるのかな、はい、食べるときに、
はい、
うん、
うちに食事に来た時も、お母さんの周りに5歳の子と1歳半の女の子がいて、その2年生がお母さんの横に来たいって言ったんですけど、その横が空いてなくて、ちょっと怒っちゃったら食べなくていいって息子が言ったら、もうそのまま食べないで帰っちゃったりしたんですよね。
それは答えじゃない。息子さんは心ではなくって、
はい、
自分の感情と不安感で言ってるでしょ、
はいはい、
おもちゃを捨てるっていうのもそうですよね、
はい、
そして2歳と5歳の子、女の子ね、はい、パパに行かないんですか、パパのところに、
はい、
どうぞ、パパは強いってこと？
そうでもないんですけど、
だってお嫁さんが、じゃあお兄ちゃん来ようね、はい、でその妹さんをパパに預けてもいいんですよ、
はい、あ、そうですね、
言っちゃいます、はいはい、だってあなたもいるでしょ、はい、おばあちゃまでは、なぜそれしないか、
はい、
そうなんです、
はい、
そこに何か家の中に緊張状態のあるものが感じますけど、
ああ、そうですね、
じゃあパパが抱くよとか、
そのまま怒って帰っちゃったんですよね、食べないで、
全部犠牲ですよね、彼が、
はい、
あ、なります、はい、それは不登校に、
はい、
全部敷いてあげないと、我慢で、
ああ、我慢で、
あなた心配するのは分かるけれども、来たら、
はいはい、
子供は抱いて悪くなる子はいないです、
はい、
とにかく抱く、
抱く、
来たら玄関来て抱く、
はい、
それとおもちゃ、
はい、
よろしい、
はい、
それから
分かりました、
お母様が今度仕事出る、
はい、
お風呂に入って、
はい、
息子さんと話してください。じゃあ、はい、加藤先生がありますね、
はい、
不登校というと、
はい、
なんかその名前だけでびっくりしちゃうんですけれども、
はい、
子どもの立場から考えると、
はい、
それはそういうことあるだろうなということが多いんですよね。
あ、そうですね、
はい、だからあなたには考えられないようなことをね、
はい、
子供の立場からすればどういうふうに感じることなのかなっていうことを、
はい、
よく考えてあげてくださいよ。
はい、そうですね、わかりました、うん、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、わかりました、ありがとうございました、
はい、どうも失礼します、
はい、どうもありがとうございます、失礼します。
不登校は母親と父親が仲いいか仲悪いかとか、いろんなことが条件が重なって子供からすると大変なことが起きたということです。